ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa. Listener no minasan, kyo 2020年9月週3日木曜日は私エンダが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、大統領がボクールのワクチン接種シミュレーションを視察、トランプ大統領と会談し、ロハット氏はインドネシアと米国の協力が改善され続けることを要請。最初のニュースです。ジョコビドル大統領は11月18日水曜日の朝、西ジャワ州ボクールのタナシリアルコミュニティヘルスセンターでコフィル除去ワクチン接種シミュレーションを視察しました。シミュレーションを見た後、大統領は政府はコフィル除去ワクチンに関して11月末または12月末にバイオファーマによって処理されたワクチンまたはワクチン検定の形でインドネシアに入ってくることを望んでいると述べました。大統領によると、使用するすべてのワクチンは使用する前に世界保健機関に登録をする必要があるとのことです。しかし、大統領によると、ワクチンが11月末または12月にインドネシアに入ったとしても、政府は依然として食品医薬品監督局によって緊急使用許可が発行されるのを待たなければならないということです。大統領はコミュニティの安全とセキュリティのためにこの手順に従う必要があると述べました。現場を見て、シミュレーションによれば、年末または年初にワクチン接種を開始すると推定されます。2020年末または2021年の初めに、準備プロセスはワクチンを受け取って、直接接種するだけではなく、また全国に配布する準備をしなければなりません。これは簡単ではなく、ワクチンの配布も簡単ではありません。これは多くの製品とは違い、クルドチェーンが必要で、ある程度冷やさなければなりません。異なる製品の各ワクチンにも異なる配布モデルが必要です。これは後に地域でもすぐにワクチンの入手し、ワクチンが損傷しないように私たちが準備し続けていることです。さらに、ジョコビドル大統領は地域社会へのワクチン接種の優先順位を伝えました。大統領によると、ワクチン接種の最優先者は医療従事者です。しかし、大統領は政府のワクチン接種チームから求められれば、最初にワクチン接種を受ける準備ができていると述べました。外事投資調整大臣ルホッビンサル・パンザイタンは11月17日火曜日に米国ワシントン DC のホワイトハウスで米国のドナルド・トランプ大統領に迎えられ、米国との良好な協力が今後も引き続き強化されること、 トルコの議会はレセプトタイプエルドアン大統領の政府にアゼルバイジャンとアルメニアの間の地域での紛争を終わらせることを目的とした停戦協定を監視するために平和維持軍を配備する許可を与えました。立法者は政府がアゼルバイジャンに軍隊を派遣してトルコとロシアの合同監視センターからの停戦違反の可能性を監視することを許可する1年間の任務に賛成票を投じました。停戦はナゴルノコラブフ地域をめぐるアゼルバイジャンとアルメニア間の6週間の激しい戦いを停止させました。11月18日水曜日、フランス24が引用されたように、エルドアン政府は配備される軍隊の数を決定しておらず、何人が配備されるかは明確ではありません。COVID-19 制限政策に反対するグループは11月18日、衝突の恐れがあるため、国会議事堂の前でデモを行うことを禁じられています。これはドイツ内務省が語ったものです。ドイツの議員は11月18日水曜日に新しい COVID-19 規則を承認する予定です。ドイツ内務省は11月17日火曜日、ベルリンのライヒスタグビルの前で抗議する許可を求める中2件の申請を却下したと述べました。数百人のデモ参加者は8月末に国会議事堂に突入して COVID-19 の制限に反対するデモを行いました。ドイツのアンジェラ・メルケル首相はその恥ずべき行動を非難しました。日本の菅義偉首相は11月17日火曜日に日本とオーストラリアが肉に貿易協定について合意で出したと述べました。この最新の合意は、それぞれの地域でより多くの共同作業と演習を促進することです。ソグアクセス協定と呼ばれる協定は、軍隊が互いの国を訪問し、共同の訓練と作戦を実施することを可能にする法的枠組みを提供します。これらの進展により、2つの米国の同盟国間の貿易関係がさらに強化されました。この協力はオーストラリアのスコット・モリソン首相が東京を訪れた時に決定されました。両国は6年間貿易協定を交渉しており、その協定は依然として立法者によって承認される必要があります。この動きはまた1960年に米国と軍隊の地位協定に署名した以来、その領土に外国軍の存在を含めるという日本初の協定となります。これでニュースを終わります。
リスナーの皆さん、コメントです。今日は COVID-19 パンデミックの中での洪水災害経験についてお伝えします。COVID-19 の感染拡大を抑制するためのインドネシアの取り組みの中で、洪水は首都と西ジャワススカブミの多くの地域を襲いました。ジャカルタ特別首の防災庁データ情報センターのデータと情報センターからのデータに基づくと、ジャカルタ特別首の防災庁データ情報センターのデータに基づくと、9月21日月曜日以降に発生した洪水によって浸水した60社のレベルのエリアがあります。 多くの住民は逃亡を余儀なくされました。月曜日以降に雨が降ったことも、西ジャワススカブミの3つの地区を水没させました。スカブミでの洪水により2人が死亡し、20人が負傷し、23校が水没し、4校が流出しました。9月と10月は寒気から雨季への移行期です。気象学地球物理学長は、今水準は強風、竜巻及び火の現象を伴う可能性のある短期間の大雨などの異常気象の可能性を認識する必要があると述べました。雨季が始まったばかりですが、すでに洪水が発生しています。これまでのところ、洪水は通常、年末や1月から2月まで年の初めてに強重さが感じます。今回の洪水は、インドネシアがまだ COVID-19 の感染拡大を減らすために奮闘していたので、とてもひどいものでした。パンデミック地の洪水災害軽減は通常の状態とは異なります。COVID-19 のパンデミック地の洪水災害の軽減は通常の状態よりも困難になります。困難は主に健康プロトコルの重要にあります。洪水の影響を受けた人々が移動して避難所に集まるとき、健康プロトコルは注意を支払うことが難しいようです。COVID-19 のパンデミックの中で洪水災害を緩和することには、より広範な避難設備や医薬品の提供など、他にも多くの困難があります。さらに、選定条件と要件は同じではありません。避難地の資源要件と避難の管理はより困難になります。洪水災害の経験に関して、洪水になりやすいと分類された地域は、通常の2台の能力で、避難所を直ちに準備する必要があります。難民キャンプの収容能力が通常よりも大きいため、より広い場所に移動して集まる被災者は、健康に関するプロトコルを適用して、新しい COVID-19 クラスターの脅威を防ぐことができます。望ましくない影響を予測するには、関連するすべての利害関係者を含む地方自治体と中央政府が協力し、適切に調整する必要があります。これでコメントを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1917年6月4日にピューリツァー賞のことから始めます。ピューリツァー賞はアメリカの印刷ジャーナリズムの分野で最高とみなされる賞です。この賞は文学や作曲の分野での成果に対しても与えられました。最初のピューリツァー賞は1917年6月8日に与えられて、そしてしばらく前からこの賞は毎年4月に発表されています。受賞者はアメリカのコンビニ大学院のジャーナリズム学によって正式に規制されている独立機関によって選択されています。この賞は19世紀後半にハンガリー系アメリカ人の 新聞のジャーナリストであり、出版社であるヨセフ・プリッツェルによって作成されました。次は西イリアンでの国軍陸軍連隊部隊の最初の着陸ことについてです。西イリアンがまだオランダ領東インド政府の統制下にあった時、インドネシアはエルビ・ムルダニ大佐が率いた数人は、週末も正式には1962年6月4日ムラウケ市から約25キロのタナミリン地区にあります。事件を記念してエルベ・ムルダニ記念碑はムラウケ地域政府によって使ってられました。最後は64帝阪事件についてです。64帝阪門事件は1989年4月15日から6月4日の間に中国の北京のティアナンメンバーで行われた一連の学生集団のデモでした。この抗議行動は経済的不安定と政治的腐敗を目的としたものであり、それが民主主義的デモには拡大しました。軍隊の行動の結果、1000人以上が死亡しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
インドネシアより世界をお届けしているボイスオブインドネシアです。今回はインドネシア語についてお伝えします。ボイスオブインドネ
シア。リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は若者がパプアの森が気候危機に直面する最後の砦であることに賛同することについてお伝えします。多くの若者が立ち上がって進行中の気候危機に直面したインドネシアの最後の拠点であるパプアの森を保護することに賛同しました。これは11月14日土曜日、ワリパプアが開催した世代間の正義の観点から見たインドネシアとパプアの気候政策と題したウェブセミビーナーでジャカルタからアクセスしたチェンドラワシ大学の学生マセルキプラエルマウリが語ったものです。ウェブセミビーナーでの議論に参加したジャヤプラマングローブハウスコミュニティの創設者であるアブデル・ガベル・ニーザはパリ協定を結んでいる他の若者たちの考えに賛同し、地球環境は悪くなっていると述べました。したがって気候危機を克服するための具体的な取り組みと手順が必要です。ガベルはパリ協定を実施するという政府の公約を守るために学生を含むパプアの若者を招待しました。彼は気候変動は現実のものであり、パプアを含むインドネシアの気候も変化しているため、若者はただ待つことはできないと述べました。またパプアはインドネシアの気候の最後の砦であると信じています。すべての当事者はパプアの森を保護しなければなりません。一方、気候レンジャーとして活動している気候政策研究の執筆チームの一人であるノフィタ・インドリは、世界の気候、ストライキのネットワークにおける若い友人の熱意は同じであり、気候危機に直面している中で、パリ協定の政府のコミットメントを確認したいと述べました。2018年の気候変動に関する政府間パネルの報告書を参照して、ノビタはインドネシアを含む気候危機が発生しているが、すべての人がそれを認識しているわけではないと語りました。第一に極地の氷が溶けた後の海面上昇による島の沈下は脅威であり、2100年には年間 0.4 メートルに達すると推定されています。第二に気温の上昇は生態系に被害を与えただけでなく、基本的な人間のニーズを満たすための全てに対して崩壊状態をもたらしました。気候危機を引き起こした地球の温度上昇の影響である水分気象災害は、基本的な人間のニーズに対する脅威です。ノビタによると、インドネシアにはパリ協定に沿った目標を設定することにより、それを改善する時間がまだあるということです。さらにインドネシアはまた将来の世代が適切で人道的な生活を送り、権利を保障しています。ノビタはまたスマトラとカリマンタンの森林が油やシート採掘に大きくシフトしたため、パプアの森林がインドネシアの最後の希望であることを指摘しました。インドネシア語を終わります。
So penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhen que pei tai kou zhao, yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni. 你的口罩, 保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19. En portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
より世界へお届けしているボイスオブインドネシアです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるベストなインドネシアのコーナーです。
東ヌサテンガラ州のポラオコアバ、コアバ島をご紹介します。東ヌサテンガラ州は自然愛好家のための楽園であり、生物多様性と空から陸海底に広がる地球上の天国の美しさによる平和があるインドネシア東部で最もエキゾチックな州の一つです。自然の魅力と百万の生物多様性の存在が外国人観光客の注目を集めることができるようにと誰もが望んでいます。西マンガライもエキゾチックなツアーを提供している観光地です。その一つがコアバ島、または世界の七不思議に含まれるコモド国立公園から相当ない場所にあるカノ島としても知られています。また巨大なコウモリの親父であり、島のエキゾチックな木々に生息するコウモリとも呼ばれています。コアバ島の観光地の詳細な場所はマンガライ県、正確にはラボアンバ城のモベリリング保護林エリアにあります。何千ものフルツコモリのいる島に到着するとエキゾチックな景色が見られます。飛行機で出発する場合はマンガライ県の目的地への直行便またはトランジット便があります。まず最初にバリに旅行したい場合はジャカルタのスカルノハッタ空港から飛行機を利用しテンパサールでトランジットしてラボアンバ城に飛行機で接続するか、ジャカルタクパンから少し長いルートでルテンに接続して陸上輸送でアクセスすることができます。しかし速度を上げるためにジャカルタからラボアンバ城への直行便があり、その後陸上輸送でアクセスします。もしバリを旅行していて電波サルバリからマンガリに行きたい場合は東ヌサテンガラまで約5時間の直距離フェリーに乗って旅を続けることができます。 そこに着いたら国境バスに乗ってラブアンバジュ港まで行き、その後8キロ離れた小浜島に向かってスピードボートまたはカヌーに乗り、みなかみで約1時間かかります。少し遠いですが、そこに着くととても美しい景色が見られます。うそとした森があり、何百万もの海洋動植物を含む青い海に囲まれたこの小さな島な。日中は木に泊まり、夕方から夜まで歩き回って狩りをする何千もの大きなコウモリが生息しています。何千匹ものコウモリが生息していますが、多くの訪問者が夜行性にコウモリに会うには夜間に探索しなければならないので少し難しいですが、訪問者は午後6時頃に探しに行くことができます。この島には宿泊施設がないので、夜の生き物が現れるのを待っている間、島のエリアのいくつかのダイビングスポットを楽しむことを強くお勧めします。この旅行の近くの観光管理者は、島の周りの海の美しさを楽しむためにダイビングや水着にレンタルマスク、フィン、ブイ、ガスシリンダーを確実に提供しています。小浜島などの自然の観光地で時間を過ごすことは、その多様な文化、自然の魅力、生物多様性のあるインドネシアに特権を与えた神の偉大さを直接感じることができる最も適切な選択です。リスナーの皆さん、これでバソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Terima kasih. hatiku. Satu janjiku, kaulah yang terakhir bagiku.
より世界へお届けしているボイスオブインドネシアです。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワナワニのコーナーです。
リスナーの皆さん、ワナワニです。今日はインドネシアの若いジュリオ・リフターが世界記録を破ることについてお伝えします。リスキー・ジュニアン社はまだ17歳ですが、すなちクリジャークのクラスのすべての金メダルを獲得しました。それだけでなく、リスキーは新しい3つの青年クラスの世界記録も破りました。リスキーのすべての成功は、2020年のオンライン青年クラスの重量挙げ世界選手権で獲得されたばかりです。リスキーは11月15日、日曜日の午前に落ち着いた表情で登場しました。このバンドの重量リフターは 145kg のスナッチフースと 180kg のクリーン&ジャックから静かにこき 325kg の力を生み出しました。すべてのバッジはリスキーための参考の金メダルになりました。3つの金メダルに加えて、リスキーは合計3つの新しい青年クラスの世界記録、スナッチクリーンジャッククラスも獲得しました。これらの記録により、リスキーは 73kg の青年クラスを獲得しました。以前リスキーはすでにトータルとすだちの青年世界記録を保持していました。2020年のオンライン青年クラスの重量挙げ世界選手権では、リスキーはスナッチフースを完璧に実行することに成功しました。しかし3番目のバッジでリスキーは失敗しましたが、そのバッジの結果は他の強豪他社をはるかに上回っています。インドネシア重量挙げ協会の副事務局長でありソニーカシナンによると、リスキーは非常に有望な選手であるということです。リスキーの一貫性は、ソニー局長によると、はるかに厳しいものになるジュニアレベルで競争するための大きな資産にもなります。リスナーの皆さん、これで終わるの終わりを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
cinta bersemi. Kau dan aku mungkin tahu cinta kita satu. Aku di alam mimpi hingga waktu terhenti. Ku ingin kau ada di sini. Kau dan aku mungkin tahu cinta kita satu.
Indonesia.
リスナーの皆さん、音楽のヒロワです。今日はポップ音楽をお送りいたします。今回は伝説のバンドグースプルースの曲を紹介します。グースプルースは1969年に結成されたインドネシアのバンドです。1970年代の有名なバンドはインドネシアのポップとロックエンロールもミュージックのパイオニアとみなされることがよくあります。グースプルースの多くのヒット曲は、インドネシアのミュージシャンによって再編されました。その一つが、キサスリ・リハリミング、日曜日の悲しい物語です。1970年にリリースされたグースプルースのセカンドアルバムに含まれる曲は、2004年にマルシャンダによって歌われました。キサスリ・リハリミングは、立ち直れないような失恋を経験した人の物語であり、彼は経験したことがただの夢だったことを願っています。それでクリス・ブルースが歌うキサスリ・リハリミングです。どうぞお楽しみください。これで音楽の広場を終わります。
Temanku nanti di sekitarku lihat dia tiada seindah dulu. Mungkinkah ini berarti aku telah patah hati?
sedih di hari Minggu yang selalu menyiksaku. Ku takut ini kan ku bawa sampai mati. Penyesalanku makin dalam dan sedih. Telah kuserahkan semua milik dan hidupku. Aku tak mau menderita begini. Mudah-mudahan ini hanya mimpi.
Dia berupaya menjaga rayuan yang pelik. Waktu demi waktu berlalu, keinginanmu mulai tumbuh. Biar dia merindukanmu sendiri. Jangan besar, dia pasti pikirkanmu. Walau kau tak tahu.
Listener no minasan, kore de Nihongo hosou wo owarimasu. Saigo made okiki kudasari arigatou gozaimasu. Minasan, Voice of Indonesia no sosaru media akaunto wo フォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia。Instagram は voice.of.indonesia。Twitter は @voindonesia。メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。